はい、こんにちは、大竹誠です。今日は8月2日火曜日。今日のパートナーは
土曜の小島恵子です。
はい、そして私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山恵太郎です。
はい、そしてテーマ曲がねなくなっちゃったんですも、今日も花からこの方に出ていただいております。
はい、武田砂鉄です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
暑
暑いですね。
暑いですね。
もうね、年寄りは効くな。
11時半の段階で、東京都練馬区が 37.1 度だったっていう。
で僕、ラジオ聞きながらいつも、ラジオのパーソナリティが暑いって言うじゃないですか。
はいはいは
い、いや、あんたたち涼しいでしょっていつも思ってますけどね、聞きながら。スタジオは涼しいでしょって。
僕たちもね、ここまでやっぱ通ってきてるわけで、
そうですよね。
ここに住んでるわけじゃないんでね、来た、ね、時にもう家業路の立つような道を見て、駐車場に降りて、もう車が溜まってる車の中乗って、ね、そんなんで、これがまだ8月の
2日だ。
もう終わってもいいなぐらいだよな。もう夏終わってもいいなぐらい。
お腹いっぱいです。
ピークでお腹いっぱい
になりました。小島さん、
はい、
先週はお休みでしたね。
そうなんですよ、ちょっとね、はい、なんか気温差にやられちゃって、うん、オーストラリアのね、はい、真冬のオーストラリアと、うん、真夏の日本のね気温差にやられちゃって、うん、ちょっとなんか体調崩しちゃいましたけども、うん、失礼いたしました。今週は元気いっぱい。
あ、本当、
うん、
どこが悪かった、どうなってたの、なんかここよもう、あ、なんていうの、アップアップだったの。
アップアップだったっていうか、まあちょっとなんか、まあ、調子が悪いなということで、あんまりこう調子が悪いのを放置しておくよりは、なんで調子が悪いのかなっていうのを調べた方がいいかなと思って調べてみた、まあ、なんでもなかったんですけど、まあ、結論としては多分気温差でやられたのかなっていう感じで、まあ、なんかね、もういろいろほら、50にもなると過労があったり、更年期があったり、気温差があったり、でね、なんか、そう、でもまあ、あんまりこう無理を重ねるよりはと思って大事を取らせていただきました。ありがとうございました。
はいはいはい、いやいや、それはもうしょうがなくて、そこはもう問題ないんだけど、こうなんか体の状態がどうなっちゃったのかなと思って、何が、ね、なんか熱がこもったりとかそういうような症状だったの、そうじゃないの、
なんか、そうね、まあ、なんとなくこう、調子が悪い感じだったんでね、なんか、体調がなんかいつもと違う、なんか違うなっていうのをあまり放っておかない方がいいかなと。
いやね、体調悪いよ、俺も。
悪いよ。大丈夫ですか。
いや、ダメなんだよ、なんか。
じゃあ今熱中症とかさ、もうね、熱中症にならないようにしようとか思ってる間にもうなっちゃうぐらい、ね、あっという間になっちゃいます。
小島さんでも結構夜更かししてますよね、お話
聞くと。夜型でね、執筆してたから、そういうこう、自律神経の乱れとかも絶対あるんだろうなと思ってね、反省してね、やっぱりちゃんと夜行性動物ではないので、暗くなったら寝るようにしようと思って、ちょっと反省したな、今回それは、
そう、まあそれでなくてもオーストラリアと行ったり、あ、でも時間差そんなねえのか、1時間ぐらいか、オーストラリアは。
そう、オーストラリアとね、時差はないんですけど、今の時期は気温差ですね、これも、
冬だもんな、
いつもそうですけど、はい、真冬の朝一桁台のオーストラリアから、やっぱり日中36、7度になる東京に戻ってくると、やっぱりね、いつも調子悪くなるんですよ。なんで、なんか今年はそれにこういろんなね、こう、まあ、更年期とか過労とかが掛け算になっちゃったのかなと思いますけど、
俺なんかもうあれだよ、お風呂は沸かすって言うから、いやもう沸かさなくていいよ、そのまんま入るからって言ってるくらいだから、
もう常温で、常温のね、水風呂で
気持ちいい、気持ちいい、ぬるくて、なんだか知らねえけど、
今水道から出る水なんかぬるいもんね、
まあ暑いよ、
ねえ、
俺んちの暑いよ、水道が。俺もなんかこう温度がもう暑い方になってるのかと思ったら違うんだよ、根っから暑いからね、はい、まあそんな中で、あ、いつお誕生日を迎えられたんですか。
あ、私ですか、恐れ入ります、田沼沖すぐと同じ日、7月27日でございます、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、先ほどね、皆様にケーキもいただきまして、半世紀、生きたことになりますね。
そうです、なんか感想ありますか、半世紀生きた感想は。
半世 駅ってもう歴史じゃんとか思ってね、うん、それであのちょっと7月の前半にあのオーストラリアに戻ってた時に、うん、私ったらもうすぐ50年生きたことになるじゃないと思って、うん、赤ちゃんの時のアルバムね、うん、あの出してみたら、うん、久々に見たらもうフィルムが全部劣化してて写真がバラバラバラって落ちてきてリアルに歴史的ななんか資料みたいになってると思ってね、なんか
何開けたらバラ写真が落ちてきた
バラバラって落ちてきて、
うん、写真自体が劣化してたわけじゃない、
もう写真自体もね、うん、だからあの昔はなんか古い写真って感じだなぐらいだったんですけど、うん、もうヘリが茶色くなってきたり退職してきたりとかね、はいはい、いうのを見ると、うん、ああやっぱり50年って歴史なんだわみたいなね、うんうん、な1972年、うん、いろんなことがあった年だったみたいにね、うんうん、そう思いましたよ。
佐手さんはまだ昔のアルバムを開くほどじゃないですね、
うん、まあでも別に僕そんなにこのゴールデンラジオの枠組みの中で言うとまだ若い方ですけど、うん、そ世間的に日々そこら辺歩いてて別に若いっていう部類でもないですけどね、はい、あの、なんか子供の頃の写真をちょっと出してくれって言われることあるじゃないですか、
う
ん、雑誌とかで、
うん、そうありますね、
ああいう時は、うん、どういう感じの写真を出せばいいんですか、そのとびっきり可愛いのを出せばいいのかなんかある程度なんか日常の一風景にすればいいのかすごく迷いますよね、あれね。
そうね、でもなんか、
まあ、でもあれだろう、うん、結構とびきり可愛いの出すだろう、
出しますかやっぱり、
なんか知らないけど、うん、そういうことそうじゃない、
どうだろうね、なんか私の場合はこうあの海外にいたりしたこともあるんで、うん、あなんか外国なんだなとか、うん、なんかそういう当時の雰囲気が分かるようなものにしてるかな、うんうんうん、だから佐哲さんも今なんかこういうごっつい感じの体もでっかい佐哲さんだけど、ちっちゃい時はこういうなんか、どこでしたっけ、郊外でしたっけ、
郊外です ね東大和市、
そうそうそう東大和、あだったね、同じあの三玉、三玉の空気をね吸って育った仲間、うん、私も東京日野だったから、うん、だからこういう武蔵野の空気の中で、うん、あの遊んでた可愛い少年だったのね、うん、みたいな写真だといいんじゃない、
なるほど、
慶太郎くんは可愛かっただろうな、なんかこう
そうですね、私は5歳ぐらいがピークでしたね5歳ぐらいの時は本当にあの人形かみたいな、
うん、いやそういう感じ、
髪もちょっとね茶色で、
うん、今も目が茶色でね、目が大きくて可愛らしいとか素敵ですよね、
今も、まあ、バカボンって言われてますからね
5歳ぐらいピークでしたね、
う
ん、
そうですか、
はい、うちの息子もひょっとしたらそういう気配は感じました
まあでも僕も曽根山さんと同じでやっぱり5歳ピーク顔なんですよね、
そうなんです
か、どっちかっていうとあの頃の方がすごい可愛らしい感じでしたけど、
ね、本当に、
もう俺も恥ずかしい話だけどね、うん、この番組で、
はい、
俺ニワトリをね腕に抱えてる、はい、あれ 5歳、6歳ぐらいの時の写真かな、そのニワトリ抱えてもう満面の笑みをたたえてる、うん、子供がいるのや、それ俺なんだけど、それをこの番組のノベルティの T シャツにしちゃったくらいの恥ずかしい過去があるけどね、
へえ、見たいそれ、う
ん、チキンイズマイフレンドって書いてあるんだけどね
チキンイズマイフレンド、しかも肉の名前で呼んでるチキン、
そうなんだけどねいや
鳥の名前じゃなくて、
もでも俺はでも写真そんな残ってない、あんまり残ってないな、それとかなんか玄関の前で撮った写真とかそのくらいだろうな、
七五三の時とかは撮りません、
七五三のあんまり記憶ないんだよな、
仏さん双子さんだから、うん、全部双子さんショットなのかな、
はいはいはい、それはね
あのかわいい、今見せてもらってますけど仏さんとニワトリの写真、はい、いい写真ですね、
申し訳ありませんね、まあ、その時はこう、まあ、バカらしいからね、バカらしいからと思ったんだけど、やっぱりちゃんと俺も自分で可愛いの選んでるな
前髪一直線でね、可愛い、
まあね、ちょっとねあれだよね、まあ俺そう双子だからね、だから中学1年とかね、
はい、
正門の前で双子で撮った写真とか、
うん、あります
ね、まあ、ありますね、まあ同じセーター着てる写真とかね、
うんうん、
そんなのがありますね、
ね、
まあでもこの番組で言ってるけど別に俺そんな双子だって触れ回ってるわけじゃないから
、うんうん、
だからまあそんなにそこら辺は今まで追求されずに来てるからね、
あそうなんですね、
うん、はい、うん、まあそんなんであなたがいない間はこう、
はい、
あの佐哲さんの靴がね、
う
ん、話題の中心というか、
はい、ま
あ、もっと言えば餌食になったというか、うん、はい、
まあ、うん、放送の後は母親から電話かかってきましたよね、はい、買いなさいと、うん、でその水曜日にまた大竹さんが昨日佐哲君とそういう話をして、
うんうんうん、
スニーカーを実は帰っていったんだけど、うん、僕の方が買っちゃったんだっていう話をされて、
はいはいはい、
でもう一回やっぱ電話来ましたよね、その
お母さんから。
なんて大竹さんは買ったと、うん、なぜあなたは買わないんだという話をされましたけどね。
え、大竹さんなんで買ったの、
う
ん、
そう思いました僕聞いて、うん、なんで
いっぱい持ってそう
で、なんで買って帰ってんだっていうふうに思いましたけどね。
いやあのね、うん、ちょっと取材があったんだけど、うん、その取材の時にいつも衣装さんがいろんなの用意してくれるんだけど、もうこれもせこい話で申し訳ないんだけど、まあ、ちょっと取材費のそのいろんなのがあってその金が出ないみたいな話になって、で衣装も自前でお願いしますみたいになって、
あ時々ありますね、
うん、時々自前のやつがあるのね、うん、それでなんかこうもう自前って言われたらね、俺もうスーツも何にもなかったのよ、
うん、
買ってないから、
うん、
何年も、
うんうん、
そしたらもう自前で靴もまああるけどね、まあ、この番組で話した通りあるけど、どういう時に履く靴するのがなかったのよ。だからしょうがないから、あの夏っぽいのがなくちゃいけないじゃん、だからしょうがないからスニーカー白いの一つ買いましたっていう話をして、うん、であの武田さんは多分今日あの新しいスニーカー履いてくるだろうなと思ってたら、うん、
今日すっごいボロボロのサンダル履いてますよ
もうだからこの間と一緒です
よ、ね、変わらなかった、
ね、この間全
くあのウレタン何その、ね、ウレタン素材っていうの、
ま、ああそれ同じじゃん、
同じだから一足しかないって言ってるじゃないですか当然先週と同じ
サンダルか結構さ
だって
そこ
が、あれだよあそこの穴の開いてとかあるでしょ、
ここ、ね、
小島さん、
あ本当だかかとに穴開いてるわよ、
うんうん、あそこからね小石が入るんですよ、
そうそうそうそう小石が入る、
うん、まあ、撮影隊まで来たよ、
ああ撮影隊が来ましたね、まあ、撮影
することないけどね、
はい、それさ武田さん、はい、あれよね、お坊さんがさ、うん、よくもうボロボロになるまで衣を着て、うん、って言うじゃない、うんうんなんかであのうん、さらにはボロボロになったら布を継ぎ合わせて衣にするとかっていうじゃない、ね、なんかそういうなんか、うん、その物を大切にする何かポリシーみたいなのがあるわけ、うん
まあ、まだこれ自体そのサンダルとしての形状をきっちり保ってますからね、役割果たしてると僕は思ってるんで、
なるほど、
いや
小石が入ってもね
小石は、うん、小石は入ってもまあ大丈夫ですよ、うん、まだまあこれ本当また、
うん、
また親から電話来るなと思って
厄介だなと思って、お母さんは何毎日竹内さんのあれを気にしてる
の、ゴールデンラジオ聞いてますからの人、
あ、ありがとうございます、でもこの間から今日の間ね、あの、うん、息子はもう多分今日は新しいサンダルを履いてるだろうなと、
うん、
頭ね思いながらこのラジオを
聞いてくださってるのかもしれないですけどね、期待に応えられない、
うん、買った服って、うん、その身につけるもので、
うん、
あの靴とか服とかで、うん、一番最近買ったものって何ですか。
いや結構思い出すのは大変なぐらいですよね。
買わない、
まあ、これ大体こうバンド T シャツ着てるんで、うん、バンド T シャツってその、ね、ライブ会場行った時に買ったりとかすることが多いんで、
うん、
最近あんまり来日も最近はちょっとしてますけど、うん、ずっとコロナ禍であんまりしてなかったし、うん、って考えると、うん、いい服を買うってことはあんまりしてないかもしれないですね。
今日着てるのはデイビッド、
これはもう昔のバンド、うん、ピンクロイドっていうバンドのギタリストですけど、
まあ、
だいぶ前デビッドギルモア
ギルギルモアさん、
うん、
は
あのだけどなんていうの、サデさんの場合は夏冬関係ないから、
そう、ね、そうそうそう数年このスタイル、うん、
これで通してると、
うん、
さっきでもあれだよね、なんかポリシーが終わりですかみたいなことを聞いてたじゃない、
うんうん、
そこはどうなんですか、うん、
ポリシーだからその、うんまあ、先週も話したかもしれないけど、まあ、ガチガチにファッション決めてる人に対するちょっとこう、
うん
う
ん
うん、距離感というか、まあ、ほぼ嫌悪感みたいなもう完全に全てが、
うんうんうん、
ファッションファッションファッションファッション、うん、こんにちはみたいな感じで来られると、うん
はい、
こんにちはじゃねえよっていうか、うん、どういうことだっていうふうに思ったりすること、
うんうん、
でもそれ多分振り返ってみると、
うんうん、
高校時代ってまあ僕制服だったんですけど、
はい、
修学旅行とかに行くときに、
うんうん、
そのいつも制服のやつの私服を初めて見るみたいな
光景
があるじゃないですか、
ね、
でその時に結構そのファッション度合いがすごいズバ抜けて気にしてる人と気にしてないやつっていうのに分かれて、多分今から思えばその気にしてるやつっていうのはその修学旅行に合わせて俺は気にしてるやつになろうと思って多分いろんなお店に行ってかっこいいの買ってたりしてたと思うんですけど、
僕
はそれになろうとも思わなかったし、
うん、
ではまあ本当にそこら辺にあるものを着て行ってたわけですけど、うん、そうするとなんかこう、うん、ファッションにこだわりのあるやつとそうじゃないやつが二極化して、
う
ん、もうなんか次修正効かないみたいな、うん、でそこで、うん、あんまりこだわってなかったやつが、うん、次のなんか修学旅行とか社会科見学みたいので、うん、いきなりこう気合入ったファッションするやつとかものすごいバカにしてたんですよ、うん、そのお前この間まで全然、
うん
目覚めてなかったじゃんかみたいな、
あ違いに行ったなみたいな、
そうそうそうそう、まあでもそれは多分言われた方も、
うん、
いや本当はお前はこっちに行きたいんだろうって思ってたと思うんですけど、うん、それを やらないまま、うん、かれこれ、うん、時が経っちゃいましたね。
うん、まあ、時計もしないしね。
関係しないですね。
あれだよね、なんかこう、この過去の話で申し訳ないけど、もうあの作家さんとか番組に来たりするじゃない。そういう時になんか、まあ、名前はともかく上から下までバッチバチに決めて、まあ、お金持ちなんだけどね、うん、もうバッチバチに決めてダブルのスーツにビッカビカの靴に、もう誰が見てもそのカバンは高いだろうなっていうのをあの持ってらして、はい、来た時にあの、まあ、その方いいものも書くんだけど、いやこうなんかあの俺が感じたのは過去の結構この人のトラウマみたいのがあるのかなっていう、なるほど、なんかそういうものをやっぱ感じたことがあったね。
不安の表れみたいなね、
うん、だからなんか周りから固めて、うん、みたいな、まあ、そんなことする必要ないと思うんだけど、
武装かも、うん、武装かもしれない、
ね、その大竹さんがいろんな芸能人の方とか作家さんご覧になってると思いますけど、うんうん、はい、そのいわゆる本当におしゃれな人と、うんうん、頑張っておしゃれしてる人っていうのは、うん、はい、なんか見分けつきますか。
あの申し訳ないけどすぐ分かります。
すぐ分かる。これ教えてほしいですね、その基準値という
か、はい、すぐ分かります。
すぐ分かる。
はい、あのまあだから、まあ、おしゃれは、まあ、楽しいっていうね、うん、もちろん意味合いもあるけど、そのなんていうのかね、あのもうこう区分けで変な言い方すると、まあ、作家の方とかはあんまりこうなんていうの、それからそういうことに気にしてない、
うん、
服を気にかけてない、うん、それはなかなかだなと思うのね、
うん、
私は服じゃありませんって言ってるわけじゃない、うん、武田さんがこの間来た時40年同じジャンパー着てる、
はいはいはい、
ね、
そうですね、うん、学者さんがね
いるっていう話して俺すごいなと思ったんだけど、はい、言われてみれば、この番組に
五木ひろゆき
さんがお越しになって、うん、まずあの人おしゃれで、
はい、
結構素敵なのね、素敵なんだけど、その時に5本出されて、5本出された時に着てた写真があって、
はい、
その何十年も前の若い時の写真なんだけど、うん、その着てるジャケットと今日着てるジャケットが同じだったんだよ。
素晴らしい。
俺は本当こう言わなかったけど驚いてね、
物持ちがいいんですね。
まあそれはなんか確かなんかいろんなものは捨てられ私は捨てないみたいなことを話したと思うんだけど、
そういう本お書きになってますね。
そうですよね、確か、それでそのとそれを触れなかった、確か触れてないんだけど、もう何十年前の服と今着てるそのジャケット、うん、同じなんだよ、グレーの。
まあ、じゃあちゃんと手入れしてね、
そう
長持ちさせてらっしゃる、おしゃれですね、
うんうん、なんかだからまあなんかおしゃれのなんかまあなんか本物っていうのなんか失礼な言い方、私なんかから言うのも、まあ、それはなんかちょっと感じたよね、うん、
なんかね、うん、私が学生の時にね、うんうん、なんかお友達が次なんか恋人ができたり、うん、結婚しようかなみたいな時が年齢的にあったんですけど、うん、学生20代の時か、うんうん、でね、あるとても仲の良かったお友達が、うん、最近先輩に、うん、あなたに絶対に会う人がいるから、うん、ちょっと池袋で待ち合わせてね、うん、2人でデートしてらっしゃいよって言われたから、うん、今度会ってくるって言ってたんです、うんうん、でどんな人だったって、うん、次に会った時に言ったら、うんうんうん、当時すごいバカにされてたセカンドバッグを持ってたと、うん、こう男性が脇に挟む昔の野球選手の人とかが ね、
ね、 ね、 ね、
持ってた、うん、で、うん、今時セカンドバッグってありえなくないって、うんうん、でもこんな女の人とね、いわば、まあ、お見合いみたいな初めてのデートのとこに、うんうん、ダサいと言われているセカンドバッグを持ってくるなんて、うん、この人多分中身に自信があるんだなって思ったから、うん、付き合うことにしたって言ってね、でね、結婚して今も仲がいいんですけど、なんかね、それを聞いた時に私はその友人のことも素敵だなって思いました、うん、彼女のこともね、うん、そういうふうに男性を見るっていうのが、
普通ダセーと思ってその場で諦めるのがみたいな
でしょ、なんかセカンドバッグ持ってきたんで、うん、ありえなくないも絶対ないよっていうのかと思いきや、 そういうふうに言ったんで、うんうん、あ、彼女はなんか素敵な人だなって思ってね、今も友達なんですけど、
まあでも、うん、僕もファッション誌で連載して、うん、小島さんもねベリーというファッション誌で連載してますけど、うんうん、ファッション誌って、うん、見てるとなんか逆にこれがあり逆にこれもありみたいなことを言う率が非常に高くて、はいはいはい、うん、この間もテレビ見たらあの、うん、今若い女性の間でフィッシングジャケットが流行ってるっていう風に言ってて、要するにあの釣りのいろいろ餌とか針とか入れる、
はいはい、ポケットだらけのやつ、
ポケットだらけのやつ、
あれをジャーナリストの
神保さんが着てるやつ、あれがおしゃれっていう風になってて、はい、原宿かなんかで若い女性が来て、これあの古着屋で買ったんですけど、裏返すとここ佐々木二郎って書いたんですよみたいなこと言ってて、いやそれを見て、あん、いやさすがにおしゃれとは思えないんだけどなって思うけど、うん、その、うん、逆にっていうのをつけるとファッションって全部
なるから、
なるほど、うん、だから僕もこういう、うん、まあ、T シャツジャージみたいな格好してるのも、うんうんうん、多分 7,8 年後に逆におしゃれみたいなことになると思ってるから、うん、だからあんまりこう、うん、なんていうの、その流行りに合わせる必要ってない、うん、ないんじゃないか、どんどんどんどん変わっていくから、
ざわざわしない、そういうことに、
いちいち、それに一個一個乗っかってたら、うん、絶対3年後にそのフィッシングジャケットの扱いに困ると思うんですよね、うん、その方はね。
そうだね、今フィッシングジャケット着ちゃった人がね、
う
ん、
そうそうそうそう、
3年後5年後に
どうすんだこれ、
どうするんだろう、過去の写真を見た時にっていうね、うん、
はい、ね、まあ、これもとりあえずおしゃれ談義のうちに入るのかね。
そうよ、でもね、慶太郎さんとね、佐哲さんはいつも同じ T シャツで、うん、どっちかというとこのスタジオはいつもシンプルな方が多いわね、はい、大竹さんも今日すごい素敵なブルーの T シャツだけどいつもシンプルだし、
いやでもあの小島さんのその薄紫というんですか、あ、アジサイを着たような服っていうんですか、
ありがとうございます
あのお似合いでね、
ありがとうございます
、はい、なかなかですね、まあまあまあ、
美しい褒め合いで終わりました、はい
はい、さて、慶太郎くん、うん、
はい、まずこちら各紙一面でしたが、これは朝日新聞の記事です、
はい、
最低賃金31円引き上げ、過去最大、全国平均961円にと、うんうん、厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会、1日夜最低賃金を全国加重平均で31円引き上げて961円とする目安をまとめたとあります、うんうんうん、という、まあ、この最低賃金のお話ですね、
はい、
そして次がこちらも朝日新聞になりますが、旧統一教会対応鈍い自民と、説明個人任せ関係変えぬ議員もという見出しが出ています、うん、それと合わせて東京新聞のこちら特報部ですね、
うん、
安倍晋三元総理の銃撃事件を契機に自民党と深い関係が露呈した世界平和統一家庭連合、旧統一教会、
うん、
その旧統一教会の政治部門とされる国際勝共連合の改憲案と自民党の改憲草案が緊急事態条項や家族条項などで一致していることが注目を集めているという記事、
はい、
そしてNPT ですね、うん、核軍縮を促し核拡散を防ぐ国際的な枠組み、核不拡散条約 NPT 再検討会議が、うん、まあ、今日未明からアメリカのニューヨークで開幕しました。岸田総理が、うん、まあ、日本の総理として初めて出席して演説を行いました、
はい、
まあ、これに関するニュース、そして、うんうん、こちらも連日報じられてますが、東京オリンピックパラリンピック組織委員会の高橋治之元理事が大会スポンサーの紳士服大手 AOKI ホールディングス側から資金提供を受けていたとされる事件で、
うん、
賄賂の疑いが持たれているおよそ4500万円とは別に元理事が AOKI ホールディングス側から受領したとされる1億5000万円の一部が元理事側の借入金返済に充てられた疑いがあることが関係者への取材で判明したと。これ毎日新聞の記事なんですけど、うん、
はい、
まあ、AOKI としては2億5000万円を、うん、まあ、いわゆるスポンサー料として払ったんですけど、うん、まあ、昨日日本馬術連盟と日本セーリング連盟が、うん、まあ、それぞれ取材対応を行って、うん、まあ、各団体ともセーリング連盟は1500万円を受け取ってますと、
うん、
馬術連盟金額は明らかにしてないんですけど、まあ、数千万円を受け取ってますと、
うん、
おそらく1億5000万円がこの高橋治之さんに渡ったんじゃないかっていう、
うん、
まあ、この1億5000万円、AOKIとしてはスポンサー料と払ってる、うん、高橋さんとしては過去のコンサルティング料として未払いだったものとして受け取っているというこの認識のズレがあるということで今捜査が進んでいるということですね、うん、
はいはい、2億5000万のうちにそのセーリング連盟が受け取った金額は1500万円、
2年間、
はい、馬術連盟は金額を明らかにしなかったっていう話だね、
はい
はい、どっかにお金が消えてる感じがするけど ね、
そうですね、
はい、佐哲さんは気になった記事ありましたか。
まあ、連日、うんまあ、旧統一教会と、まあ、政治家、はい、主に、まあ、自民党との付き合いというのは報じられてますけれども、うん、あの2日前かな、その岸田さんがようやく旧統一教会について、うんまあ、コメントを出しまして、はい、そのコメントっていうのが政治家の立場からそれぞれ丁寧に説明していくことは大事だというような、うん、大事だと思っていますという言い方をしたのかな、
はい
まあ、非常にこう間接的に曖昧になるという言い方をしてたわけですけど、うんうんうん、いろいろな政党、まあ、立憲民主党とかですね、日本維新の会はこれ実際に各議員どういう付き合いがありましたか、付き合いがなかったですかということをまあ調べてですね、この後発表しようというふうにしているわけなんですけど、まあ一番このつながりがあるというか、もう今現時点でもさまざまなつながりが出てきている自民党はそれをやらないんですよね。それどころか、まあ先週茂木幹事長なんかは党としての関係はありませんっていうような言い方をして、まあ個人で付き合ってるだけですよっていうふうに、まあ、小さくしよう小さくしようっていうふうにしてるわけですけど、うん、まあでも連日報道されていて、うん、もうこの人もこの人もこの人もっていうふうに出ているんだけれども、それを個人だから組織じゃないからっていうふうに言い続けてて、うん、なんかもう無理が出ちゃってるんで、うん、これはもう現時点からでもやはり党全体でですね、うん、こうどういう付き合いがあってどういうコミュニケーションをしてたのかっていうのを、うん、まあ明らかにすべきだと思うんですけど、うん、まあそう言っといてあれですけど、まあやらないんでしょうけれどもね、それはやる人、うん、やるといいことがないからという、でこの後に及んでも、うん、その関わりある人たちから、うん、ああもうこれを機にお付き合いするのをやめますっていうふうに言うのではなくて、うん、非常にこう曖昧な見直しますとか、うんまあ、その都度考えなくちゃいけないですね、うん、というような言い方をしていると、うんうん、そこが非常に、うんうんまあ、皆さんもこう、うん、なんでこういう対応なんだろうというふうに思われる方多いと思いますけどね、
まあ、聞くところによると旧統一教会っていうのがこういう集団であるってことは、うん、こう各議員かなりの方が認識していたっていうふうにも伝わってきてるんですけどね、
それはだって皆さんね当然、うん、こう30代40代の人よりも50、60、70の人が多いわけですから、うんまあ、これまでどういう流れであったかっていうことは、うんうん、当然把握している人が多いわけですからね、
はい、はいそんな中で古谷さんがこんなことを言っておりますね、
はいはい
ま
あ、これ東京新聞の、記事なんですけど、もともと自民党の改憲案と、うんこの旧統一教会の関連団体の、うんまあ、いわゆるこう改憲案というのが非常にまあ似てますよという、はいまあ、これどういう意図なんでしょうかという記事なんですけど、うんまあそれと合わせて、まあ、似たところこういうところがあります、うん、緊急事態条項とか家族状況とかっていう中で、うんうんうんもう一つちょっと別の部分で、自民党草案は現憲法20条にあるいかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならないの文言を削除したと、さらに国とその機関の宗教活動を禁じた点も変え、社会的規例または習俗的行為の範囲を超えないものについてはこの限りではないとすると、まあ、いわゆるまあ今の憲法にあるものを自民党草案、このいかなる宗教団体も政治上の権力に行使してはならないと、この文言を削除していると、まあ、こういうことに関して古谷恒平さんですね、宗教団体の言説に詳しい評論家の古谷恒平さんは、日本会議や神社本庁などの宗教派団体は自民党草案に一定の影響を与えてきた、旧統一教会とも共通するのは復古的な家族観、夫婦別姓反対などだ、そうした雑念が自民草案に入っていると言えると説くと書いてありますね、はい、で旧統一教会について古谷氏はかつて霊感商法で多くの被害者を生み、今も宗教2世たちは苦しんでいる、そうした団体のエッセンスが含まれる自民党草案に沿う改憲は政治倫理上許されないだろうと述べているということですね。
この憲法、現憲法ね、20条にあるいかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならないという文言が入ってるわけだよね、はい、今はそれを自民党の改憲草案ではこれをなくしてるの、はい、これをこう削ってるんだ、
はい
はいね、やっぱしでもいかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならないっていう文言はやっぱしはこう政教分離から言えば入ってていいんじゃないかなと思うんだけどね、うん、はい、 あれ、古谷さん、
まあ、ちょっとこのいわゆる、うん、まあ、旧統一教会と自民党との関係が問われている中、うんうん、まあ、こういうこれを許していいのかって言ってる、うん、まあ、識者の方もいらっしゃるということですね。
はい、まあ、その中で、まあ、臨時国会を3日間開くと、うん、
はい、
でこれには
閉会中審査を開くという方向では動いているようです、うんうん、
は
い、
それは3日間という話だよね。はい、はい、3日間じゃちょっとなんかいろんな問題がたくさんあってね、少なすぎるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。はい、で今日これには入ってなかったですけども、メイン理事は倉持先生なんで、こうコロナのことと今のコロナの環境のことは、倉持先生にその時にお伺いしたいと思います。はい、慶太郎君戻りましょう。
はい、ちょっと時間ないですが、うん、最低賃金31円引き上げですね、うん、過去最大全国平均961円にと、
はい、
まあ、非常にこう簡単に言いますと、まあ、揉めに揉めてようやくこの31円引き上げで落ち着いたというところになります。はい、
うん、
10月頃から適用する流れですということですね。当初は先月25日の会合で引き上げ額が決まると見られていたが、労使の主張の開きが大きく、この25日の夜に議論を中断、水面下で調整を続け議論を再開した1日に決着したとあります、うん、はい、そして、うん、朝日新聞も同じくですが、うん、こちら2面ですね、うん、中小企業価格転嫁進まず板挟みと、うん、まあ、いわゆる賃金はちょっと上がるということになったんですけど、まあ、物価も上がっています。原料の調達費も上がっています。物価高の影響、製品に価格転嫁するよう求めても発注元のメーカーは県もコロナの対応だという、うん、経営者は下請けの我々からは価格を上げられず賃金は大幅に上げないといけない板挟みだとあります。
うん、はい、ね、テレビのニュース聞いてたら揉めに揉めて一回こう中断して、うん、もう一回始めて、そこで最低賃金の31円引き上げが決まって、新聞の見出しは過去最大だと、これは、うん、前回の28円で過去最大全国平均961円にっていう見出しがついてますけど、佐藤さんご意見はありますか。
まあ、今のその中小企業が価格転嫁できないっていうこともそうですし、うんうん、あとやっぱり考えなきゃいけないのは、うん、もう地域によってやっぱり値段の差がすごく大きいってことですね。うんうん、東京都だと1041円ですけれども、はい、沖縄だと820円という、まあ、この地域の格差ってまあずっと埋まってないわけですけれども、うんうんうんうん、これやっぱりこう本当都市中心型の社会がこれからどんどんどんどん進んでいってしまうっていう、まあ、一つの原因にもなり続けてるんで、うんうん、
はい、
この差をどういうふうに埋めるのかっていうことも考えなくちゃいけないですね。
小島さん、
はい、
息子さんのアルバイト代の話をちらっと聞いたんですけど、
そうね、もう時間ないので短く言いますけど、うん、はい、うん、オーストラリアってすごく最低賃金が高いことで知られてるんですけど、はい、大学生の息子がね、うん、まあ、ちょっとこう、うん、教育関連の、うん、仕事のアルバイトをした時の時給を聞いてちょっとびっくりしまして、うん、はい、うん、別に息子は特殊な技能を持ってるとか、うん、特別高い何かをもらうっていう立場ではなく、うん、まあ、普通の学生バイトとして参加して、
はい、
2500円から3000円ぐらいだったので
時給、
はい、びっくりしました。
2500円から
3000円ぐらいですね。幅がありますけど、人によってね幅がありますけど、はい、あるいは週末だったりすると高くなったりするんですけど、うん、それを聞いて、あ、うん、なんか本当に、まあね、最大幅で31円引き上げて、まあ、それは上がらないよりは良かったけれども、うんうん、これの10倍は最低でも10倍は上げてほしかったなと思いますね。
うん、そうですね、はい、はい、もう一つ新聞の記事にそれに関連したことがちょっと載ってました。両親の昼食用によく買う100円の菓子パンが140円ほどに値上がりしていると。100円の菓子パンが140円に値上げしてるわけだよ。40円も上がってるわけだよ。食パンじゃなくて菓子パン1個だよ。で、最低賃金31円ね、時給で引き上げるっていう話だけど、もう菓子パン1個にも満たない金額になってるっていうことで、これ賃上げって言うのかな、まあ、中小企業の厳しい状況もね、板挟みの状況も分かるけど、こういうまんま推移していくんでしょうかね。さあ今日も始めましょう。